こんにちは、遠藤勝樹です。秋山条件地の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、新年情熱と問題意識というねテーマを掲げている秋山先生ですが、
そう、最近思うことが、情熱を下支えするものがもう一つあったんです。
おう、
何だと思います？
あ、クイズですか？情熱を下支えするもの、
うん、縁の下の力かもしれないけどね。
奥さん。
いや、ちょっとマジな話になっちゃうから置いて。
マジな話しないんですか？
あ、そっかそっか。まあ、もちろんそうですよ。もう一つはね、体力。
あ、体力。え、私の方が深いこと言いませんでした？体力ね。
やっぱりね、ほら、ちょっと前まで私で運動量が減ってまずいまずいって話をずっとしてないですか。
ねえ、しばらく 2,3 ヶ月特におっしゃってましたね、番組でも。
そうで、今こう仕事が本当に佳境に入ってるとか、いろんなことを取り組みを始めるときに、やっぱり朝から仕事やってると夕方ぐらいになってくると、ちょっとなんか集中力が少し落ちてくるんですよ。
お、体力の問題なんですか？
体力の問題なんですよ、これ実は。
あ、そうなんですね。
そうそう、
うん、
あの、実はその人間の集中力っていうのは、やっぱりこう考えていくと単純に体力的なもののエネルギーが削られていくんですって。
はいはいはい。
ですから、そもそも自分の中が、じゃあ朝起きた時に持ってるエネルギーとか体力っていうものが、そもそもその人がどれぐらいこう蓄えてるか、まあ、基礎体力みたいなところと集中力がめちゃめちゃ関係するんですって。
そう思うとね、年々、あのテーマが問題意識であるように、問題意識はね、高まっているから、思考する必要なエネルギーは、あの、より増してるでしょうからね。なのに、運動してなかったと。
そう。だからほら、まあ、問題意識が高くてガーってやってる人いるじゃないですか。
うん。
我々が最近よく知ってる人たち、はい、S がつく2人とかね。
白川、白石、
うん、
ね、具体的に、当たり？
当たり当たり。
当たり感よく当てたね、今。
ほら、めちゃめちゃ体力ありそうな気がしません？
ああ。まあ、ちょっと白川さんはね、あの人ちょっと、あの、リアルアスリートなとこありますからね。
トライアスロンやったんだ。
トライアスロンね。
やってますね。
ちょっと狂ってますからね、あの体力は。
ほら、それ以外にも我々が、うわ、この人すげえ情熱持って問題意識にぶち当たってるなっていう方って、なんかこう、生き物として体力ありそうじゃないですか。
ああ、まあまあ、確かにね。でも、運動してなさそうなんですけどね、彼らね。でも、そうか、秋山ですよね。まあ、でも、今更だって、すごい基礎体力あるじゃないですか。
いやいや、それがね、55過ぎてるじゃない、私、57だからね。やっぱりね、筋肉っていうのは、ちょっとやらないだけで、落ちてくるんですよ。
ああ、でも確かにね、なんか痩せられた感じしましたもん。この間お会いした時も。
テニスプレーヤーの、ね、伊達公子さんも、晩年はトレーニングの7割から8割が筋トレやったんですってよ。
へ
え。ボール打たずに。何の話してんだろう。
本当ですね。何の話を。まあ、ということで、基礎体力じゃなくて、ベースとなる体力が重要なので、
はい、
あの、日々から運動をしましょうという、
特に激しめにね。
激しめにね。特に、あの、深い話はなかったということで、早速質問に行ってよろしいですか。
え、遠藤さん、55過ぎたらね。55過ぎたら、はい、あ、ジョーさんはこのこと言ってたんだなって絶対思い出しますよ。
ああ、何今、お叱り？あ、お前、そのうち分かるぞと、その年になった時に。じゃあ、その時にはね、あの、しっかりと謝罪しに行きます。っていうか、逆に運動しとこうと思いますね、はい。さあ、ということで、今日の質問ですが、早速行きましょう。
はい。
今日質問だけいただいておりますね。早速ご紹介させてください。秋山先生、こんにちは。私はチームのリーダーとして、部下が成果を出せるように全力でサポートをしております。秋山先生の、インナーダイビングを学んでおるそうですね。インナーダイビングを学び、部下にいろいろなアプローチ法やコミュニケーションスキルを伝えています。その結果、私もそうですが、個々のメンバーの成果が確実に上がってきております。ありがとうございます。その一方で問題も出てきております。私は、私が全力でサポートし、部下が成果が上がれば、チーム全体が一丸となるような求心力が出てくるのでは、と思っていましたが、実際は部下たちが私に報告する際もどこか義務的で、そこに喜びを感じているようには見えません。成果が出ているだけではリーダーとしての役割を果たしているとは言えないのではないかと感じ、この状況をどう打破すればよいのか悩んでおります。質問としては、 部下が成果を出しているのに私自身に信頼や求心力が集まらない気がしております。リーダーとしてどのようにアプローチを変えればチームが一丸となり求心力が出るのでしょうか。
はい、
ということですね。
まずはそのインナーダイビングを、ね、効果的に使っていただいて嬉しいですね。
そして、ね、成果が確実に上がってきているっていう、ね、うん、もうこれで十分だがそれじゃ足りないと、
はい。まあ、でも気持ち分かりますよね本当に。
どのあたりがですか。
自分がサポートして成果がみんな出してくると、そうするとみんながこうやったと自分の成長を感じて、そして秋山さんありがとうみたいなところを皮切りにこうチームが一丸となってもっと頑張ろうぜってこうい
うね感じのね、うん、イメージありますよね。あれこれどっかで聞いたことある。
いや
秋山120名ソース缶事件って昔ありましたね。
ありましたね本当に。今なんかもう思い出す。
あの時もでも秋山先生もちゃんと成果がぐわー上がって、うん、もうあと思ったらまさにあのソース缶食らったって同じパターンですよね。
同じパターン本当そうですね。
ねえ、あ、うん、これすごいいい質問ですね。
いい質問ですね。で、
さあさあ、は
い、その時に、まあ、私もそういう経験があるっていうことを前提に、そのこの方の信念をちょっと見てみると、この文章の中から想像するとね、はいはいはい、まずは自分が全力でサポートをすると、そして成果が上がったら部下は自分が成長できたと感じて感謝して、そこをきっかけに一丸となっていくという、まあ、ストーリーというか信念を持ってるってことですよね。
はいはい。
でその時にまず立ち止まってもらいたいのは、本当にその今の喋った信念がそうなのかということです。
この方の信念っていうのは成果を、みんな
をまず私が全力でサポートし成果を上げれば部下は自分が成長できてると実感し感謝して、そこから一体感が生まれるという信念の中で、どこか見直すポイントがあるんじゃないでしょうかと。
今のワンスセンテンスが信念なんだとすると見直すとこ結構あった気がしますけど、
うんうん、その中で一番ポイントの見直すところを見てほしいんです。
一番ですか。どこですか、うん、一番。
まず、
うん、そもそも感謝されっていうふうに思ってることもちょっとなんかずれてそうでしたけど、
うんうん、まあ、でも喜ぶはあるじゃないですか。 ありがとうございますみたいなね。
あ、
成果が上がったら単純に、
まあ、そうならないような気がしますけどね。
うんうん、うん、でね、大切なのはやっぱりこの方が思ってることなので、彼のアウトカムをもう一回ちゃんと見てほしいんですよ。
うん、
つまりこの質問者の方が本当に望んでるアウトカムは何かということなんです。
ここの文章からわかりますか。本当のアウトカムか、
うん、今はアウトカムは求心力とか一体感って言ってますよね。
うんうんうん。
でも本当にそれ望んでるのかなと。もちろんそれも欲しいけども、
そういうことね、はいはい、
多分、まあ、これ想像ですよ。本当に望んでることは、その部下の方が成果に対する喜びを感じてほしいとか、自分の成長に対する喜びを感じてほしいということなんじゃないのかなと思うんですよ。
ああ、そういう意味ですね。まあ、その結果求心力とかがあっても
上がるかもしれないけど、
結果ついてくるんですよね、うん、そこ。
じゃあこの方がね、じゃあなぜそれを感じてないかというと、一つ出てきたのは報告の時に義務的になってると、
うん、
義務的の報告ってどういうことなの。つまり仕事の成果を本人が喜んでないとか、あ、成果が取れました、俺少し成長できましたっていう成長の実感を感じてないかもしれないんですね。
ああ、成長の実感を感じてない、成果が上がってるのにですか、うんうん、
例えばこう言われたことをやったから上がりましたとかねっていうふうになったとすると、いや成果上がったけど結局これってまた上司が俺の手柄と思うんだろうみたいになってるかもしれないし。
ああ、なるほどね。
だから、この方のサポートはやっぱりいろんなことをお伝えしているので、技術的にはいいなということが想像できるんですよ。
うんうん、
ただその部下をサポートするときのプロセスをもう一回見てほしいんですよ。
そもそも成果が上がると、
うんうん、
この方の場合あれですよね、自分のサポートの結果部下の成果が上がってて結果部署として上がってるんですよね。
そうそうそう。
成果って上がるとその部下の方ってやる気とか、そのいわゆる最近なんだモチベーション的なもの上がるんですか。
そこですよね。そこにもう一回見てほしいんですよ、
うん、
じゃあ人はその成果を出すとモチベーションは上がるのかと、まあ、報酬があるんだったら上がりますけどね。でもそれっていうのは外的要因じゃないですか。それこそ
そうですよね。だからモチベーションが上がるっていうか、あの 不満足にならないってやつですよね、
うんうんうん、そうですから、やっぱりじゃあ私たちが成果が上がったときに内的要因というか動機づけがなるのは何かというと、ここにこの方もおっしゃっているように成長ですよね、
うん、
ですからその部下が
成長への実感ということですか。
そうです、そうです。だから部下が成果を出すプロセスに主体性があったのかというところを見てほしいんですよ。
あ、
だから部下がね、いやリーダーがサポートしてくれたからまあできたって思うんじゃなくて、自分で考えて自分で行動した結果だっていうのを実感してたとするならば、この喜びとかワクワク感ってつながっていくんですけども、それがなければ、うん、やっぱりその成長したって実感なかなか取れないですよね。
確かにね。でもよくあるプロジェクトでゴリゴリ高い成果を求められて達成していって、うんうん、このプロジェクトが大成功に終わった後に、
うん、
確かに達成感という意味ではなんかこう満足感あったけど、
うんうん、
あのもうその瞬間に求心力とか言ってたようなものではなくて、もう、うんうん、やっとあった、
そうそう、
やめよう、もう離れようってなったりしますよね、うん、
ですから、まあ、もし、ね、このリーダーの方が俺はみんなの動機づけとかはあんまり気にしてないんだと、とにかくチームとしての成果だけが欲しいんだったらばそれもあるでしょうと、
うんうん、
ただ彼としては、
ただこのことはね、
うん、アウトカムがそこにはないので、やっぱり自分が部下の方にアプローチするときに常にこの人は、部下がね、あ、俺は自分で考えたんだとか、俺は自分で悩んだっていうことをできてるかどうか、逆にそれができるようなサポートを私はできてるかどうかを見てほしいんですよ。まあ、簡単に言ってしまうと、そのこれやった方がいい、あれやった方がいいっていわゆるティーチングだけ、ティーチングが重要ですよ。ただティーチングだけをやって何か達成したとしても、なんか言われたことをやったらできましたっていうところがないと、
自ら掴むみたいなものをちゃんと与えられてるとか残してあげてるのかみたいなところですか。
そうですね。だ、悩む時間を、悩む課題をちゃんと渡してあげて、その悩んでる時間に一緒に寄り添ってあげたり、その答えを持ってくるのを待ってあげたり、
ま
あ、
でもまさにコーチングですね。
の部分がやっぱり、作れるかどうかっていうところが、この方の、まあ、リーダーとしての次のステップになっていくと思います
よ、ね。一つというか、次のテーマとなると、まずは、この方のアウトカムはどこなんですかっていう再チェックっていうのは大前提としながら、
そうですね、うんうん、
その成果っていうことでモチベーションが上がるということではないはずなので、
うん、
どのように、まあ、関わっていくのかという、そのプロセスを大事にしましょうというところが大枠っていうことですかね。
ですからね、本当にその感謝のもいろいろあるじゃないですか。この人に教えてもらったから成果があった感謝なのか、あ、うんうん、この人が一緒に見守ってくれたから俺もちょっとは強くなれたなとか、踏ん張れるようになったなっていう時の感謝って、ちょっと感謝の種類も違いますもんね。
前者はね、お金くれたからありがとうみたいな世界の感謝ですよね。後者はね、どちらかというとやっぱその自分のことを育ててくださってありがとうございますみたいな、まあ、全然違う話ですよね、
うん、
感謝にもね、
まあ、という意味であれば、実はこのリーダーの方にとっては、その部下の今の状況は、あなたがこう成長する、まあ、一つの、まあ、課題というかステップなので、まあ、その今の現状に、まあ、こう、まあ、感謝してたらおかしいですけども、まあ、いい宿題を部下の方からいただいていると思って取り組んでいただいたらいいなと思います。
いや、まさにね、次のリーダーとしてのね、ステージに行くだろうテーマに向き合われてるという感じもしてね、大変ありがたい質問ですよね、はい、ぜひぜひまた動きの中で質問等ありましたら、まあ、インナータイミングも受けられてる中でのご質問いただいておりますんでね、
うん、
そちらも含めてちょっとうまく活用して、ソース感にならないように、ね、
ならないようにね、皆さん
共に考えていただけ、いければなと思っております、はい、ということで終わりましょうかね。
はい、
青山先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。 番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。